とくとる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。今日もたくさんメッセージいただいてますよ。まずはこちら、おはがきいただいたのは岸和田市から原千歳さん、千歳さんですね、失礼しました。先生、更年期の克服の仕方を教えてください。そして女性はなぜ男性より長命なのですかとご質問いただきました。私も気になりますね。続いてこちら、ラジオネーム私もかっちゃんですというのは、奈良県生駒市からいただきました。かっちゃんさん、はい、いつも仕事しながら拝聴しています。健康管理ちゃんとしないといけませんね。運動不足でよく足がつったり段差につまずいたり、食事に気をつけます。腸内フローラ、マーガリン、スナック、お菓子、コロッケ、私が好きな食べ物ばかり。びっくり、かっちゃん、いろいろありがとうございますということでね、応援のおはがきいただきましたよ。そしてこちら、お悩み相談はね、奈良市から峰さよこさんです。かっちゃん先生、お願いです、教えてくださいませ。私は繊維筋痛症と教えられて10年過ぎ、痛みと冷えが全身です。今も専門医が少ないそうで、私も在宅で内科でデパス、痛み止めだけ、通院もダメ、足の裏まで痛み、寝たきりが目の前。マッサージに週2回来てくれます。温度差、光、音、硬いもの、痛みを引き出す。苦しい毎日、みんな困っていてラジオが頼り。良い方法はないのは分かりますが、何もないですかと、ちょっと悲痛なお相談いただきました。他にも、大阪市生野区から宮内俊子さん、尼崎市から富永小太郎さん、京都市伏見区から中井久夫さん、他にもたくさんのメッセージいただいています。いつもメッセージくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、更年期の克服の仕方ってね、これも症状、人によってね、もうかなり、いろんな症状出る人もいるんだけど、
ホットフラッシュとかね、いろいろあります。
年とともに血液循環悪くなるのと、血液細胞老化することと、あとね、ミネラル不足によってホルモンバランスがね、悪くなってくってこともあるよね。だから基本はやっぱり小腸の機能と、あとまあミネラルの摂取が大事なんですね。それとあとね、繊維筋痛症ね、まあ要するに原因が分かんない病気っていろいろあるんだけど、基本的にやっぱりね、原因がないわけじゃないから、だからやっぱりその血液自体をもう一度、改善できる方法とか、要するに赤血球の弾力とかね、そんなんは、病院の検査で分かんないからさ、だからまあ一応炎症とかは、乳酸菌生産物質は私もおすすめだし、あとね、多分貧血も少しあるんじゃないかなと思うんですね、こういう症状出る方ね。で、最近ね、こう赤血球とかヘモグロビンが少ない、貧血の相談もすごく増えてるんですけど、で、貧血の一般的な症状ってね、脳の酸素不足によるめまいとか頭痛、あとね、心臓とか全身の筋肉の酸素不足によって息切れ、倦怠感、疲れやすくなる、あと味覚障害とかね、
味覚障害も、
それからね、顔色が悪い、これね、あとは心臓の筋肉の酸素不足で胸の痛みとか、あと狭心症なんかも発症したりね、その他ね、爪がもろくなったりとか、
爪にも関係してるんですか。
あと口とか舌の炎症なんかで、こう食べる飲食が困難になる場合なんかもあるんですよね。で、具体的な、症状としては、鉄欠乏性貧血の人ってね、氷をね結構欲しがったりとか、あとね、土食べる人いるらしいけどね。
土ですか。
で、溶血性貧血などの赤血球が壊されると、尿がね、おしっこが赤から褐色になったりね、することもあるし、で、9割はね、鉄欠乏性の貧血なんだけど、さまざまな症状があるって言われてるんですよね。
原因は一つじゃないんですね。
ですので血液、赤血球を作る原材料、ビタミン B2 の不足とか、あとね、葉酸、葉っぱの葉に酸素の酸ね、葉酸不足とか、あと鉄欠乏性貧血、その他ね、悪性貧血なんかもいろいろあるんだけど、 赤血球の、まあ、元になる、ね、幹細胞の異常、これなんかが再生不良性貧血とかね、
うん、
骨髄異形成症候群とか赤血球瘤とかね、こういった、まあ、造血幹細胞の異常なんかもあるんだけど、で何らかの病気が原因で正常な赤血球が作れないっていうねこともあるんですよ、
うん、
これ人性貧血、要するに造血ホルモンが作れないとか、
はい、
だから割とね、だから透析してる人結構ね貧血になる方多いよね。その他の悪性腫瘍なんかもあるし、慢性関節リウマチとかのこう自己免疫疾患とか慢性の感染症なんかでも貧血になる場合あるしね。でまあ、再生不良性貧血とかね自己免疫疾患は別として多くの場合ね血液の原料不足なんですね。
うん、原料、
うん、で原料不足の最たるもの何かっていうとね吸収力の低下なんですよ。
あ、取ってるわけじゃなくて吸収ができてないってことですか。
そうそう、だから鉄分なんかのこう重要なミネラルは十二指腸でしかまあ吸収しませんし、
うん、
だからその十二指腸の機能低下を改善しないと鉄剤を補ってもね治らないよね、はい、だからまあ、割と医学とか栄養学ってさ吸収力の低下っていう考え方がないんですよ。
確かになんかこう鉄剤とかね、うん、もうもらったらそれで大丈夫みたいな雰囲気ありますけど、
うん、僕は貧血だったらね、まあ、鉄分だと、うん、まあ、ビタミン B12 とか、
うん、
葉酸の補充ってことをメインに考えて治療するわけよね。だから医薬品とかサプリメントの大半はまあ、クエン酸第一鉄とかヘム鉄なんですよね、
うん、
でも日本人の腸はね非ヘム鉄、これ植物性のものね、
はい、
これを吸収する構造なんですよもともと。だから昔は鉄鍋を使ってたし、ね、でそれで鉄分も補えたし、
うん、
あとまあ植物からも鉄分を補ってたんですよね。でビタミン B12 これ赤血球ね形成するのに不可欠って言われるけど、これね海苔に多いんですよ。
あ、海苔ですか。
そう、
へ
え。植物の中でビタミン B12 を豊富に含んでるのは海苔だけなんですよね。
はい。
であと、まあ、まあ葉酸、これはね緑黄色野菜に、まあ、葉酸が含まれてますから
葉酸だけにね、はい。
でね、その海藻物語の原材料ね、この3つを配合、うん、もう配合してるんですよね。
もう海藻物語飲んでたら安心ですね。
アッケスは鉄分豊富だし、うん、青のりはビタミン B12 が多いし、アルファルファには葉酸がすごく多いよね、
うん、
まあ、ただね貧血の方は十二指腸の吸収力、ね、が弱いからここを改善しないといけないんですよ。
そうか、せっかくいいもん取ってても吸収ができてなかったら同じということですもんね、うん、
だからまあ、ビオネの原料に使ってるね乳酸菌発酵物質、
はい、
これはね十二指腸の上皮細胞を修復して吸収力を高めてくれるんですよ、
うん、
だから貧血低血圧低体温の方ね、まあ、乳酸菌生産物質と海藻物語この併用が一番好ましいんですよね、
はい、
いつもちょうどね今年10月下旬にねご相談いただいた48歳の女性がいるんだけど、
はい、
1ヶ月足らずでね大幅に改善してるんですよ。
あら、どのぐらいになりました。
でね10月22日の検査結果、まあ、基準値っていうのは検査期間でまちまちなんだけど、まあ、赤血球大体まあ380万から480万、これがね375万だったんで、
ね、ちょっと足りませんね。
でヘモグロビンね、基準値まあ 11.5 からまあ、15なんだけど 7.6 しかないよね。
全然足りてないじゃないですか。
で血清鉄60から180がこれ23しかないんよ、
は
い、
あら、これも
で11月18日の検査、
はい、約1ヶ月後、
いや1ヶ月経ってないよ。だから
あ、そうか、22日で次18日、
22日に検査結果が出て、それから相談あったから、
あ、そうか、
ね、でまあ3週間ぐらいしかね、
はい、
出演してないんだけど、でまあ、赤血球はね375万が419万、
うん、
でヘモグロビン 7.6 が 10.3、
あともうちょっとでね、うん、基準値ま で
血清鉄23が71、
あら、もう全然基準値内に入りましたね、う
ん、でね糖尿病もあるんだけど、まあ、主訴がね貧血だから、まあ、今回は検査してないんだけど、これもね改善していってると思うよね。で食事も和食中心に発酵食品とか梅肉エキスも食べていただいたことも良かったと思うんですね、
うんうん、
で日本人のね約半数はお酒に弱い人がいるんですって。
あ、そうなんですか。
統計的に、
あら、 うちのこのスタッフの割合としてはもうちょっとね、うん、少ないですね、飲めない人は。
お酒が弱くて全然飲めない人ってね、貧血予防の食事も心がけた方がいいかもしれません。でね、免疫細胞が血液を作る細胞を誤って攻撃しちゃうね、これ自己免疫疾患の再生不良性貧血っていうのがあるんだけど、
うん、
これ発症する人ね、お酒が飲めない人に多いんですよ。
あ、何か関連があるんですかね。
だからアルコールってまあ体の中でね、まあ、あの有害なあのホルモンアルデヒドに変化するわけですよね、
ええ、
で、お酒が飲めない人はね、あ、ごめんなさい、アセトアルデヒドね、うんうん、ホルモンアルデヒドはものすごい有名だけど、
ええ、
でお酒が飲めない人はアセトアルデヒドを分解する酵素、
はい、
これを作る遺伝子がね変異してるケースがあるんですよ。
へえ。
これがね再生不良性貧血に関係していることが考えられるんですよ、
はい、
だからいずれにしても健康維持管理は、
うん、
食事と腸内フローラ、
もうそこが鍵ですね、う
ん、でね、サプリメントいっぱいあるけどね、
うん、
なんでこれ飲んでるのか分かんないけど飲んでるって人も結構多いわけよね。
そうですね、結局いろんなお金ねかけていっぱいいろいろ飲んでも吸収してなかったらもう、うん、飲んでないのも等しいですからね、
う
ん
う
ん、
それもそうだし、うん、あとね体に合わないものを食べてる人も結構いるよね。
あ、ということはそれで逆効果で体を悪してることも考えられるわけですもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね。だからあの体の状態によっては食べない方がいいものもあるわけよね、栄養成分でね、うん、でだから要するに自分の、まあ、体の状態をよく把握して、うん、その上でね、まあ、不足してる栄養素を考えて、
はい、
で補充食品ってね不足を補うためにあるんだから、本当に不足 してる栄養素、
はい、
まあ、それをねしっかり摂取するってことが大事なんですよね。で、まあ、とりあえずね、もう現代人ねみんなミネラル不足、まあ、これが一番重要ですね、
ではここで番組から12月のプレゼントのお知らせです。和歌山県みなべ町の梅林で育った青梅を絞り、昔ながらの平釜で50倍に煮詰めたクエン酸豊富なビオネ梅肉エキスを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん12月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。